安っぽい始まり方はしないんですけど、どっかの誰かさんは要は、いや、こないだねみたいな話し方してはりましたけど、最初から冒頭からテンション上げようと思って。
それは今、東京にいてる人じゃないんですかね。
行ってしまったっけ、東京に。
じゃないですか。
行ってしまったっけ。
我々が知る中では若手の人だと思うんですけど。は
い、もうね、はい、もう言うても子さんですからね。
まあ、メンバー的には子さんですよね。
もう10年やってはる、まあ、10年もやってないか。
いや10年とはいかないかもしれませんけど、うん、ただでもそれも近くね、長くやられてると思いますが
ね、
は
い、まあ、頑張ってほしいんですけども、まあ、我々ね、第一スタジオは、はい、よく小鳥が来る街がかかるんですけど
小鳥が来る街、
小鳥が来る街のオルゴールバージョンがね、よかかっとるんですわ。
小鳥が来る街って何ですか。
島倉千代子さんの歌ですよ。
ほうほう。あれですか、
はい、
ゴミ回収するときに流れるか。
そうよう分かりましたね、今のだけで。
いや、はい、まあ、そのタイミングで第一スタジオで、まあ、収録をしてることが多いので、うん、
はい、
そうだったんですね。そんな名前だったんですね。
そうです。大阪市のゴミ収集車の曲は、
はいはい、
小鳥が来る街ということで
これまた一つ勉強になりましたね、はい、そうですか。
まあ、
はい、
大魔王お年頃ね、
はい、
有眠剤、なんか導眠剤、
睡眠導入剤
でよう言われますけども、はい、最近そんなことないんじゃないかなと思うんです。
あ、そうですか。
最近は、話がポンポンポンテンポンね、
はい、
テンポよくね
テンポね
テンポよくね、
はい、
やってるつもりっていうか、もう慣れてきましたんで、
はい、
やっとかっていう話ですけど、
長かったですけども、はい、
寝た時にね、よく夢を見るわけなんですけども、
はいはい
はい、この間ね、久しぶりに明晰夢を見たんです。
お、明晰夢をご覧になりました、はい、
長い間見てなかったんですけど、
はいはい、
それもね、いつもと違う感じの気づき方したんです。
ほう。
っていうのはですね、こう路地みたいなね、細道をずっと通ってきて、抜けてくるわけなんですけども、自分がね、
はい、
でその抜けてきた時に、あれと思って、
ほう、
こんな路地通ることなんかないなと思ったんですよ。
ほうほう。
え、さっき都会の方って路地抜けていって、このなんか田舎みたいなとこおるけど、
ほう、
こんなバカなことはないと、これ絶対夢やと、
はい、
これは夢だって思ったんですよ。
あ、なるほど。
なんかちょっと半分エコーみたいなかかってる音で自分の声が響くわけです。
はい。
あ、夢やと思って、
うん、
確実に夢なんやと思って、なんかこうお地蔵さんをじーっと、お地蔵さん生き返れみたいな感じでね、
はい、
やってお地蔵さんが人になるわけですよ。あ、夢やわと思って、そこで確実に夢やっていうことが分かって、
はいはいはい、
で、なんかこの街不思議やなと思ったんですよ。
はい。
で、あれ、なんか呼ばれたな、僕。自分のね、
はい、
身内の人をね、
うん、
生き返れ、生き返れって言うたんですよ。
はい。
夢やから生き返るやろと思って。
はい。
で、夢やからもしかしたら通じるかもしれへんと思って。
うん。
誰々さん、聞いてますかみたいな感じで。
はい。
まあ、それ全然通じひんかったんで、もう諦めて、でもこの街なんかおかしいな。
はい。
なんかおかしいなと思って。
はい。
地名を見たんです。
はい。
だからね、悲しいっていう字に、
はい、
三髄に名で書く類っていう字、
はいはいはい、
決裁の、で、比類町って書いてあるんですよ。
比類町、はい。
で、起きてから調べたらそんな町は絶対ないんですよ。
うん、
涙ってつく、その涙っていうつく地名はないんですわ。一箇所ぐらいしか。でも読み方もちゃうし。
はい。なるほど。
で、さらに進んでいって向こうの方見たらですね、大通り出てね、向こうの方見たら1号線とかなんか看板出てる青い看板に白い絵の案内が出てるやつあれですよ。あれにね、北九州自動車道って書いてるんですよ。
ほう。
北九州自動車道、高速道路じゃないんやと思って見てて、で反対側パッて見たらね、柳生って書いてあるんですよ。
ほう。
柳生っていうとこ行くんかと思って、
はい。
でまたどんどん歩いていったら洛陽って書いてあるんですよ。
はい。
こんなはっきり覚えてることなんか珍しいでしょ。
はい、そうですね。
あれと思って、で目覚めて、それを覚えとこうと思って覚えてるわけですよ。だから、でそれを調べたんですよ全部。
はいはい。
柳生っていう町はあります、確かに。
まあまあまあね、
洛陽もあります。
まあまああります。
でもその比類っていう字がない、はい、
なるほど。
一体何やったんやっていう。
なるほど、
うん、夢よりも我の話が何やったんやって話になってきます。
いやその悲しい涙がね、
はい、
そのまあ山水に名の涙って言ったら、私が知ってるのは涙橋ぐらいですからね。
ああ、はいはいはい、
まあそれも明日のジョーですけどね。
うん、はい、 明日の城か、
うん、そう、でも不思議な話ですね、それは。
そうです、なんかいつもの明晰夢やったら、まあ、好きなことするんです、
はい、
近くの女の子のスカートめくったり急に抱きついて注意したりねもうそんなことばっかりするんですよ、気づいたら空飛んだり、
はい、
なんか波動カメハメ波出したりね、もうそんなことばっかりするんですよ。なんかね、明晰夢見る人ってなんか中で学習したりするんですって。もうリアルの現実のその起きてる時間で足りへん分を補足して夢の中でまた活動するみたいなことしよるんですよ。そんな器用なまだ要せないじゃないですか、
はい、
どうせ夢やったら好きなことしたれと思って、
はい、
もう好きなことするんですけど、途中でだんだん目覚めてくるんです、そうしてたら
、はい、
夢って分かってるから、
はい、
なんか徐々に起きてくるわけですよ。
ああ、
徐々理論ですよ。
徐々理論で。
だから起きてきて終わるっていうパターンが多いんですけど、
はい、
まあ夢日記ずっと書いてるもんですから、見たんかなと思って、皆さんも明晰夢ね見たかったら、
はい、
夢日記を毎日書くようにしてください。
なるほど。長四郎夢日記ならぬ大地が吐く夢日記でしたね。
はい、
なるほど。何の話なんやってちょっとやっぱり思いますけどでもまあまあなんかあの楽しい話ではありましたよ。
まあこれでもみんなこの瞬間寝てるやろうけどねやっぱり睡眠導入剤やったんやっていうそういうホチでいいですか
行きましょうか。
はい、画伯と
大橋の
大魔王はお年頃。2017年5月9日火曜日、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。あなたの心の水蓮花大地画伯です。
はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。この季節に咲く花で好きな花はツツジ、大橋です。
お、花で統一しましたね。
はい、
水蓮花で何出てきたのか分からへんけど俺も、
うん、まあ私は実は今日はあのツツジって言おうと思ってたんですよ本当に、ツツジっていうか、あるいは私の好きな動画ポッドキャストはミッションインポッドキャスティブルですって言おうと思ってたんですけど
はい、はい、
どっちにしようかなと思ったら水蓮花のお話をしてくださったので、
はいはいはい、
はいはい、というわけで始まりました、2017年5月9日火曜日の大魔王はお年頃なんですけれども、
うん、はいはいはい、
今日は一体全体何のお話をするんでしょうか。大地画伯、
まずそのツツジの、ツツジをこう花取ってちょっと躊躇したら甘いっていうね、
は
い、話がありますけど。
そうですね、
まあ、それはどうでもいいか。
いやいやいやいやいや、はい、まあ、あの確かに甘いと思います、あれは、あのツツジ、あのピンクもそうですし、まあ、あのちょっと、いろいろ、うん、薄めのピンクの、ね、色合いがやっぱり私好きなんですよね、
うん、
あの何でしょうか、大阪は団地とかでよく植えられてる花って言ったらやっぱツツジが多いような気がするんですよね。
多いですね、
なので、ちょうどまあ4月の末から5月の頭ぐらいまで、
はい、
あの綺麗に咲き誇ってるのを見ながら、まあ、通勤、あるいはまあ学生さんであれば通学するという機会も多いんじゃないかななんて思ったので、まあツツジがまあ今回 の、
はい、
あの冒頭のこの掛け声で使おうかなと思ったっていうところではあるんですけどもね。
はい、まあ言うてもまだ肌寒いですね。
そうです ね、
ね、
まあその肌寒さに負けてしまったのか三冠賞にやられて大橋は若干調子があまりよろしくない感じはございますけれどもね、
ただあの目をつぶってる時があるんで、あの調子悪いやなと思って、
は
い、見てますけども、
はい、
あったかいものでもね出せばいいんですけどね、はいさらに冷たいもの持ってくるっていう、ね、
そうなんです
けど、まあ今日はあれですよ、
はい、
とりあえずとにかく我々は相撲キャストなんで、
はい、
5月のね、5月場所のちょっと展望をね、
はは
あの
軽く
言いたいところなんですが、はい、ちょっとまだ番付出てない段階なんで、
そうなんです、
何とも言えないというか、
はい、まあ本当に簡単に触れることしかできないというところで、まあね、あの3月場所で我らがキサニャンが、
うん、
涙涙の、まあ、連覇を果たされたわけですけれども、
はいはいはい、
5月14日に始まります 大相撲のね5月場所なんですけれども、
うん、
まあ、あの考えてみたら、その今名前を出しましたキサニャンがですよ、
うん、
あの日本人として本当に久しぶりに、
はい、
東の正横綱、
うん、
もう本当の最高位に座るということになりますよね今回、
はいはいはい、
なので、まあ、そういう意味でも果たして3連覇なるのかというのが非常に注目される5月場所なんですけれども、
うん、
まあまあまあまあ、やっぱりどうしてもね、今あの 大相撲の、協会のサイトとか見てももう稀勢にゃん推しになってしまってるので、まあ、やっぱりあの世間の耳目も稀勢にゃん稀勢にゃんってなると思うんですけれども、ただやっぱり、3月場所でですね痛められたあの肩の調子が果たしてどうなのかっていうところが、気になりますね、
そこ一番そこね、大事なとこね、大橋君やっぱりさすがですね。
いや
相撲解説者だけあるやっぱり肩なんですよ、心配されるのは、でそれでどうなるかっていう話なんですけども、やっぱ白鵬自体もあんまり調子が良くなかった、で稀勢にゃんもちょっと調子悪い、ってなってくるとですよ、誰が飛び抜けてくるかですよ。そこでここで誰か踊り入れてくるわけですよ
誰かが踊られてますけど、
踊り出てくるわけですよ、こうやって、
じゃあその踊り出てくるのが誰なのかというところ
ですか。誰かって話ですね。
じゃあやっぱり今回はですね、まあやっぱりあの3月場所でも奮闘されて、
あ、ちょっと待ってくださいよ。
あら、
我々、
発
言した力士は休場するということになっているんで
優勝予想をしたその力士が休場するというジンクスが、
あるので、
それを口に出してしまうと、
そう休場してほしい人の名前を言うわけじゃないんですけど
そうですよ、もちろん
やっぱりね、それはそういうことにならないような願いをかけてですね、
願掛けで
発表しましょうか。
発表しましょう、じゃあどうしましょう。やはりあの第一画伯から名前を出していただきます。
僕ですか、僕ですかそうですね、ここはですね、あのですね、やっぱりそこはですね、あの18の風がね、あのですね、やっぱ一番良かったんじゃないかと私は思っておりますが
なんでいきなりひふみになたるかわからないですけどね今のはあの将棋の加藤ひふみ九段のモノマネだと思いますね。
そうです、あの高校生の子がね、あの無敗でこの間のあの羽生さんに勝った言うて、
あの高校生どころか中学生なんです、
中学生か、
そうなんです、
すごいのが出てきたなっていう話を、
あの史上5人目の中学生棋士になった、藤井聡太四段がですね、デビュー以来公式戦としては14連勝、でそして、非公式戦ではありますけれども、インターネットテレビの企画で、棋士7人にと戦って、その対戦成績が6勝1敗だったというね、でそのまあ最終戦の7番勝負の最終戦の相手が羽生善治三冠だったっていうね、本当にラスボス相手に、勝ってしまったので、
参りました
ということでちょっと世間騒いでしまいまして、というのが今の話のモノマネをされてたわけですよね
そう
解説をされてた、
そうなんですけど、やっぱりね、ここはちょっとね、意表をついたところが来るんじゃないかと思うんですよ。正当に言えばですね、前回悔しがった照ノ富士がですよ、頑張って、照ちゃんが頑張って優勝目指すっていうのは、これはもうセオリーですわ、で鶴竜春馬富士も何クソと思う感じで、それを妨害していくっていうのが、これはセオリーですけど、これではあまりにもありきたりすぎる、ありきたりすぎる、
ありきたりすぎる感はありますね。
意表をついてですね、御嶽海とか、
確かにちょっと意表をついて御嶽海、なるほど、
どうかな、
いいと思いますよ、小結びで9勝6敗を挙げましたからね、若い、でもあのちょっと、上にいてる関脇3人が全員勝ち越したので、今場所5月場所もおそらく、小結びで据え置きだと思いますけど、若い勢いでという意味では、いいと思います、それは、
休場しないでよ休場しないでよ、本当
に休場しないでよと本当に祈り願うところですが、私が名前を挙げようと思ったのは、同じ鳴門部屋でも高安関なんですよね、大関がかかる場所ですからね、33勝の目安という意味では10勝を挙げたら33勝達成する位置にいらっしゃるので、実はね、なのででももうそう言わずに、もう一気に優勝してしまえばいいのにってちょっと思ったんですよね。やっぱりこの数場所見てると、序盤調子よくても最終の5日ぐらいで息切れするところがちらっと見受けるところがあるので、それさえ出なければ、本当に今自力だけで言ったら、大関ぐらいあっても と思わせる方なので、ぜひ、まあ、兄弟子に続いてという形になってほしいなというところですね。
は
い
は
い
は
い、
まあ、でも先場所、休場がありましたからね。
まあ、そうですね。
なんか、それもあったからっていうのもありますけど、はい、まあ、今場所が、やっぱり実力、
はい、
試せられる、
はい、
場所じゃないかと。
ああ、まあ、確かにね。そうですね。うん、まあ、そう、確かに休場してしまった白鵬、並びに豪栄道というところがね、はい、戻ってきてっていうのも気になるところではありますけれども、うん、まあ、今回は我々は、
はい、
名前を挙げたのはなんと小結関脇というところになりまして、
はい、
若い力の台頭がね、
はいはい、
やっぱり見てみたいというところはあると思いますので、
そうですね、
はい、
はい、
まあ、このお二人がですね、
うん、
休場なんていうことにならないことを本当に祈る、
ならない、ならないよ、
ございます、
今度はならないよ、
はい、本当に祈り願っておきますお願いしますということで、はい、本当にもう
ね、
はい、という感じで、まあ、番付が出る前に収録をしておりますので、ちらっと簡単に触れるぐらいになりましたけれども、まあ、5月場所もね、熱戦を期待したいというところになりますでしょうか。
うん、そうですね、
はい、
巡業行きたいね、巡業一回行ってみたいんですよね。
そうですね、はい、ね、年6場所のね、
はい、
まあ、その、1、3、5、7、9、11のね、
うん、
各6場所についてはお話をしますけれども、地方巡業については、はい、
うん、
まあ、お話をすることはないですが、
ええ、
まあ、力士の皆さんもね、
はい、
その間空いてるところで地方に巡業行かれたり、はいはい、
うん、
またあるいは海外にね行かれたりすることもありますけれども、
ええ、
まあ、地方巡業花相撲とかって言われますけれども、
はい、
まあ、花相撲をしてるときはそんな本場所ほどはね、皆さん、うん、力入ってるわけでもなくて、
そうそうそうそう、
私は舞の海さんの本で読みましたけれども、
はい、
まあ、力士もね、
うん、
本場所よりはリラックスして構えてるので、
はい、
声をかけてみたらいいんじゃないでしょうかっていうような話を書かれてましたけれども、うん、
あれ偶然ですねって声かけてみたらいいんじゃないですか
それはキャンキャンの長浜さんの真似
の
舞の海さんですよね。
そうですそうです、
はい、
そういう感じでね、声かけて、多分奈良の葛城とかもあるんで、巡業あそこ相撲発祥の地って言われてるんで、
はいはい、
だからあると思うんですよ、
はいはい、
だから行きたいなと思うんですよね。
あ、まあ、神事の大元というところになりますでしょうか。
そうですそうです、
なるほどね、はははは、う
ん、なんとかの御事やったかなんか、そのあれですわ、名前があるんですよ、
う
ん、
あ、なるほど、
はい、
だから、まあ、来る可能性もあるしというところで、うん、そうですね、うん、地方巡業確かに行ってみたいですね、
はい、
なんでしょうか、地方巡業に来られた時、まあ、気さくに受け答えしてくれるのであれば、なんかお土産を持っていくとかね、いうのもいいんじゃないかなと思いますけども、
はい、もううろうろされてますからね、最初だから、ま、幕下力士たちが土俵上がって稽古してる時に、
うん、
はその幕内の上位陣は、外側におるんですって、
はいはいはいはい、
で壁でなんかこうストレッチしたりとか、ね、うん、してるから、
はい、
その時に声かけしてとかいうのはありらしいですよ。
うん、はい、なるほど、そういう感じなんですね、
うん、ピリピリしてないんで気さくに返事してくれるしという、
はいはいはい、まあ、やっぱりお相撲さんのイメージといえばやっぱり気は優しくて力持ちっていうところですからね、
うん、そうですね、
はい、だってみんな勝負を離れられたら愛らしい可愛らしい顔されてますしね、見たらやっぱり、まあまあまあまあ、
はい、
そういう人たちと触れ合う機会がねあればとは思いますけど、
そうですね、まあまあ、行ったことない方もぜひね、
はい、
行ってみてね、
はい、
力士に声かけて、
はい、
お仕事何されてるんですかって聞いてほしいですね
それはすごい質問ですね、なんて返ってきますかね、
コンピューター関係をちょっとって過去にありましたからね、実話ですからねこれはね、
はい、すごい、私これまあ何回も聞いてるんですけど、何回聞いても面白いですわ、それ、はい、ねえ、
ね
え、大地画伯のエピソードっていうか聞いたエピソードで、大阪でね、
はい、
何ですか、雨、
そうそう、雨降ってて恵比寿橋って引っ掛け橋ね、
はいはい、
あれ渡るのをちょっと躊躇してた力士がですね、
はいはい、
傘差してる友人にね、
はい、
ちょっと傘入れてくれへんかと、
はい、
あ、いいですよ言うて、
はい、
入れて入った時に、
はい、
その友人がお仕事何されてるんですかって聞いたら、コンピューター関係をやってますって言ったっていう明らかに浴衣着て曲げ言ってんのに聞くというね、うん、答える方がすごいですけどね、
そう、
ね、
その切り返しがすごいと思いますわ、はい、それ、もう本当にね、コンピューター関係って
、 アバウトやしね、コンピューター関係っていうのも。
そう、具体的じゃないね。はい。
はい。
まあまあ、でも、そんな感じで、まあ、お相撲さんと触れ合う機会もそうですし、はい、大相撲の本場所ね、うん、5月場所も楽しみにしたいと思いますね。
そうですね。
はい。
はい。という感じで。
はい。
はい。You can get some. 先日ですね。
先日、はい。
4月に予約、4月の頭の方にですね、予約したんですよ、チケットをね。
はい、はいは
い、E プラスで予約して、はい、ロフトプラスサンウエストでイベントがある、
ほう、
エビスマスカッツの。
エビスマスカッツ。
大トロ、中トロ、クワトロツアーの決起集会というね。
ほう。
やつがあったんですよ。
すごいツアー名ですね。はい。
お客さん140人ぐらい来てたかな。
うわ
ー、
いっぱいですね。もう
立ち見あったから。
はい。
で、チケット取れたんですよ。で、番号106番やって。
はいはいはい。
で、取れました言うて、はい、店長にね、早め取った方がいいですよって言われたから、
はい、
取れましたよかったですねって言われて。で、意気揚々としとったんですけど、
はい。
この間ね、ちょっと、僕、海外ちょっと行くんで、しばらくっていうか、その、1日2日の話ですよ。
海外へ、
ええ、
あ、そうなんですか。
それで、パスポート取りにね、
はい、
パスポートセンターっていうところ行ってきたんですよ。
はい、
で、写真撮って、
うん、
で、申請して、次1週間後できますよって言われて、
うんうん、はい。
で、その日にチケット見たらないんですよ。あら、チケットないわ。あれ、カバンに入れてたのに。俺な、あれほどな、身内の人とかがよう落とすもの落とす人がおるから、ちゃんとな、ちゃんと保存しとけ。なんか落とすんやったらこういうなんかポーチみたいなの入れてちゃんと入れとけって言うてんのに自分が落としてるわー思って、あーと思って家探して、
はい、
家どっかで多分置いてなくなったらあかんから自分絶対落とせへんからどっかなくしたらあかん思って挟んどるわー思って探してんけどあれへんね。
あら。
で、朝給食を行ってるとこで一回出したと、
うん、
そう言ったらあー見たと、あん時にロッカーな置きっぱなしなんやと思って、
うん、
でロッキーちゃんロッカー見てもないあれないどうしようもうしゃあないわと、
はい、
もうこれはもう自分の手元から去るものは全て去ると、
はい、
落とすということはそういうことやと思って、
はい、
宅王店長に連絡してすみませんやっぱり取り置き一つお願いしますって言って、はいはい、あいいですよ言ってくれて、
はい、
あこれで入場めっちゃ遅れるわと思って、
はい、
もう一番後ろの方の席とかしんどいし、
うんうん、
どうしようかなと、見かんとくかなと思ってて、もう半分そうなってきたら、
うんうん、
週明けの月曜日ですよ。金曜日にパスポート
を
取りに行って、
はい、
週明けの月曜日にパスポートセンターから電話かかってきてですね、
うん、
写真屋さんがなんか落とし物あるって言って あるんですけど、連絡してるんですけど、あ、ほんまですか、チケットの方26日の、もう自分です、言うて。あ、出てきたと思って写真屋に忘れてて、
それは良かったですね。
ほんでもうまた意気揚々と行ったんですよ、
はいはいはいはい、
106番でしょ、
はい、
もう相当後ろやけど、うん、もうそんな最初に行ったらなんなかったんですよ、
はい、
あ、すぐ入れるわ思ったらもうそんな甘い甘い
は
6時半直前になってからずらーしときて、
わ、
ほんで100番以降は階段並んでください言われて、
あら、
階段並んでるわ、下の方行ってこうやって上がっていったら100番以降は上並んでくださいって書いてあるの、わ、うん、上やと思って上塗ってわーすごいなーと思って、ほないつものね、ベンチシートみたいなね角っこ座れたんですよ、
はいはいはいはい、
ね、座れて、あーよかったと思って、で大阪で一番美味しいたこ焼きを買ってですね、
うんうん、
差し入れスタッフと楽屋の人たちにお願いしますと言うて渡して、
はいはい
はい、で座ってなんかすごいマニアックな人が陽気おってですね、
はあ、
でなんか桃の木かなさんっていうね、
はい、
一人おるんですけど、
ええ、
桃の木ファーンみたいな感じで、
はい、
なんかもう顔も知ってるぐらい、
はい、
もう写真家行きすぎて、
はあはあ、
握手会とか、
はい、
もうそんなファンとかめっちゃおるんですよ、
はいはい、
すごいなと思って、
はい、
よう行かれるんですかって聞いたら、うん、いやそんなに行かないですって、どういうことやねん、なんかクワトロツアーの方にはよく行くと、なんかその恵比寿マスカッツのそのコンサートとかはよう行ってますよっていう話。
あ、なるほどね、はいはい、
恵比寿も取れたし秋葉原はちょっと無理やったんですけど今度か金沢行くんですみたいなこと言ってて、すごいなと思って、すごいフットワークやな、
はい、
ね、なんかサイリウムみたいなの持ってるし、
はいはい、
完全にこれアイドルオタクやなと、 はい、昔のね、はいはい、こうやってするんかなと思って、こうやってなんか、カーナチョーみたいなするんかなと思ったんですけど、まあ、しなかったんですけども。
はい。
で、当初は6人出てくる予定だったんですよ。
はいはい。
うん、リーダーのアスカ・キララさん。
はい。
上崎しおりさん。
はい。
小川いおりさん。小川さんはね、小川いおりちゃんはね、僕デビュー作品持ってるんですよ。
はい、あ、そうですか、はい、
で桃の木かなちゃん、
はい、
で港陸ちゃんが欠席体調不良で、
なるほど、
で、はい、スーブ、
うん、
本名忘れた、小川はなんとかって言ったかな、小川なんとかって言ったな、
うん、
うん、その子が、一応ブス扱いでオチになってるわけですよ、
はいはい、
でその 5人が出てきてですね、はい、いろいろ話するんですよ、面白いおかしい話をね、エピソードみたいな、
はいはい、
質問もなんかしたのかなと思ったけど、いつも僕読まれるからね、
はいはい、
でも やめて今回は、
あ、今回は、はい、
やめてて、
ええ、
でなんかその質問のコーナーの時にね、
うん、
初恋の話をどうしてくださいみたいになったんですよ、
はい、
ほんだら一人もうちょっと斜め左斜め後ろぐらいに座ったあの人が、
は
あ、え、嫌だ嫌だ、え、嫌だって言い出して、
はあ、
何やこいつと思って、
どうしたと、
どうしたんだと、一体、
はいは
い、餅つけと、
うん、餅つけと
一旦餅つけと、いう話に なってないけど、
はいはい、
思ってたんですよ、
はい、
まあ、でもみんなそのテンションやからみんな無視するんです、
はいはいはい、
でもその小川、どうも小川さんのファンやったらしくて、小川、はい、いおりちゃんがこう最初の付き合ったのは18ぐらいでって、遅いんですよ18でって、いやだもう僕俺泣いちゃう俺泣いちゃう泣いちゃう俺泣いちゃうって言ってるんですよ、
は
あ、俺かなと思ってそれ画伯ちゃう、なんでやねん、泣けへんわ、泣けへんけどそう思って、
はい、
泣いちゃうって言うてけど、あ、もうジョークで言うてんねんな、そこまで好きなんやなって思うじゃないですか、
はいはいはい、
で18の時なんとかくんっていう子がと付き合ってどうのこうのって言ったら、うーって泣いてるんですよ、
あら、
もうどっかの議員かなと思ったほんまに
N 村さんかと、
そうそうそう、
なるほど、
どっかの議員みたいな言い方してるし
そんな人がいましたか、
はい、
おいくつぐらいなんですかその人は、
何歳ぐらいなんやろね、20後半か30手前ぐらいじゃないかな、
そう、それぐらいで、
うん、なんかちょっと見た目もね、冒頭に言うた人みたいな感じの見た目してるんでね一番最初に言うた人みたいな見た目なん
で、あ、そう、
だから同い年ぐらいかなと思うんですけどね、
あ、そうですか、
だからどういう風に好きなのかもちょっとわからないじゃないですか、
まあ、そうそうね、
ほんでおっさんとかもいっぱいおるわけですよ、
まあ、まあね、
まあ、僕もおっさんですけども含めて、
はい、
なんかその AV 女優やからっていう目で見ている人もいっぱいおるわけでしょ、
まあ、まあまあそらね、
でもね、そういう話はチラリともないわけですよ、
なるほど、
でもあのエビスマツカツとしての活動しか話はないわけでしょ、
なるほどなるほど、
ねえ、でまあそんな中ですね、アスカキララさんはね、まあ、スキャンダルあったみたいな話も、まあ、つかまえいつもリーダーなのに、
はい、
いつも怒られてるみたいな話もされるし、
はいはい、
で最後に抽選あるわけですよ、例のお得、
はあはあ、
いっぱい頼んだら抽選券くれるんです、
はあはあ、
で私物くれる言うて、
おう、
でみんなこうって回ってきて、で俺当たれ当たれ思ったんですけど当たらなかったんですけど、
はい、
アスカキララさんね、何やったかな、もう一人ね、なんとかっていう子がおんね
ん、
メンバー違う、はい、そこにおれへんメンバーのショートカットの子、名前忘れた、
はい、
その子の写真、生写真とサインと、
う
ん、なんで人なんやねんと思ったんですよと、自分がいつも使用してるパンツ
パンツ
赤いパンツを、
はい、
サイン付きでって、
はい、
でちょっとかぶってみたりして、なんか、
はい、
ちょけとるな思いながらそれが当たる言うて、ほんなら来たら当たった人にもかぶせようんですよ、
はい
はいはい、
まあそれは被っとけ
な、まあ、まあそうすると思ってましたよ、はい、俺がもし行ったなら、
はい、
その時にクサッって言うけどねなんでやねんって突っ込まれるでしょそしたらね、
まあね、
うん、
はい
そういう感じのイベントでしたよ、
ああなるほど、は
い、まあ、それの最後なんか一曲歌います言うて言うたけど、その隙に抜けてきましたけど、
あ、そうですか、
はい、まあ、そこまで興味なかったんで、
あ、なるほど、
はい、
そうか、
いつもロフトに来られてる常連の方ともおったんですよ、
あ、はいはい、
で、あ、こ、清鉄さん来てるんですねって言うからあ、今日なんか見てみようと思って、じゃあ自分も見てみようと思って来たんです言
う
て、ね、中盤の休憩の時にやっぱあんまり自分に合わないわ言うて 言うてたら、僕もそうですわ言うて、なんかこの雰囲気がね、やっぱりそのやっぱりファンっていう雰囲気ですから、
まあそうなりますよね、
うん、ちょっとねっていう。でも女性のファンもいっぱいおりますよ。
あ、そうですか、
はい、なんかすごい人めっちゃ来んねんなって思った印象がありましたね。
まあ、私もロフトプラスワンウェスト何度も行かせていただいてますけど、あそこに140人入ろうと思ったら大抵だと思いますね。
大抵ですよ。
いや本当に、
ジャングル、
ジャングル、
はい、
大抵ジャングル、ジャングル大抵ですからね、はい、まあ何の話かということになりますけど。そうですか、
はい、
まあエビスマスカッツね、テレビ東京系で放映されております。
そうそうそうそう、
深夜番組でございますけれども、はい、はい、深夜番組から、まあ、輩出された、
うん、
まあ、アイドルグループといいますか、
はい、
ね、ですけれども、今本当に今何期生か分かんないですけど、まあ、やっぱり繰り返し繰り返しその気が変わってもそういうふうに活動されてるということは人気があるんだろうなということは ね、思いますけれども、
うんうんうん、
そうですか、
はい、
まあ、そういうイベント、そうですね、うん、まあ何でしょうか、そういう盛況なイベントに行ってみて、その場所のね、
うん、
また違う顔が見られたというところはあるんじゃないかなと思いますけど、
そうですね、
はい、
まあ行ってみてよかったと思いますけど、
まあそれは絶対そうですね、は
い、まあね、
うん、
2回目行くかなっていうの
はそうですか、
ありますけどね。
なるほど。
まあでもその行ってやっぱり見てみてね、
はい、
いろいろそういう感想するのはありかなと思うんで、
はい、
これからもやってみたいと思いますよ。
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、
後半に続くよ。